テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は341回目の配信となります。S でございます。前にも言った気がするんですけど、コンビニとかのアイスクリームコーナーに売っているあのパピコってあるじゃないですか。一本だけだったら買うんだけどなーって最近よく思います。この番組ではフリーランスエンジニアの S とエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回は S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では一つ目の記事ですね。ワンストップビジネスセンターとカーステイ、仕事と旅が両立できる車両、リモートワーカーを共同開発。こちらはニュースリリースで配信されていた記事ですね。株式会社ワンストップビジネスセンターとカーステイ株式会社は、起業家やフリーランサー向けの車両、リモートワーカー。カーの部分がアルファベットで CAR になっておりまして、車なんですね。リモートワーカーを共同開発しまして、カーシェアリングサービスを開始したと発表しました。このリモートワーカーの特徴はですね、1、車両は働くオフィスと動くホテルを兼ね備えており、衛星インターネット、スターリンクのオプションも利用が可能になっています。利用料金は24時間で2万5000円より。2、車の屋根を持ち上げて、車内の空間を広げ、車の上のテント泊も満喫できるポップアップルーフ付き、エンジンをかけずに使用できるエアコン、稼働型サブモニター、大容量バッテリーなどを標準搭載したオフィス兼車中泊仕様となっているそうです。3、想定利用人数は2名を推奨。乗車可能人数は5名まで可能だそうです。家族での利用も可能になっておりまして、大人4人、子供1人が寝れるようになっているそうですね。まずはワンストップビジネスセンターというバーチャルオフィスサービスがあるそうで、そちらの会員さん向けに先行してサービスが開始されるそうです。年内にはカーステイ会員向けにもサービスを展開予定。予約につきましてはカーステイのウェブサイトから可能になるそうです。このリモートワーカーがなかなか可愛くてですね、この車でお出かけできて、しかも家族で泊まれたらですね、なかなかこれはいいんじゃないかなと思って見ておりました。では二つ目の記事ですね。個別コーチング可能な AI 搭載インストール、9月下旬から予約注文可能に。こちらはテッカブルのサイトで掲載されていた記事ですね。ウェアラブル技術のスタートアップ企業であるストライブは、AI 搭載のランニングインストールを発表しました。こちらのスマートインストールはですね、高度なセンサー技術を使用して、ユーザーの力、動き、フォームに関するデータを取得することが可能になっています。ランナーごとの特性を AI が個別に学習できることが特徴で、これまでエリートアスリートしか利用できなかったレベルのパーソナライズされたトレーニングプランを提供するということだそうですね。独自の AI によりまして、ランナーごとに学習をしてくれるそうですね。トレーニングルーチンを改良最適化、それから疲労レベル、緊張、怪我、さらには他のスポーツから追跡したデータに基づいて調整を行ってくれるそうです。初めて5キロの完走を目指す初心者から、自己ベストを何分も縮めたい経験豊富なマラソン選手まで、それぞれに合った個別コーチングを提供するそうです。予約注文は9月下旬からになっておりますね。サイト上ではですね、早期申し込みの登録フォームがありまして、こちらに登録すると 40% オフの割引が適用されるそうです。ちなみに価格は199ドルからスタートというふうに書かれていましたね。こちらはなんか走るのをこうガチでやってる方にとっては結構魅力的な製品なんじゃないですかね。興味がある方いらっしゃれば一度見てみていただけたらと思います。では最後3つ目の記事ですね。バッテリー不要のカラーインクディスプレイ内蔵、 NFC で楽しさ倍増の iPhone ケース URR スマートカバーを販売開始。こちらは企業のニュースリリースからですね。デジタルモバイル周辺機器メーカー株式会社ユニークは e-ink ディスプレイを搭載し、写真やオリジナルデザインが表示できるスマホケース URR スマートカバー for iPhone を販売開始しました。こちらの製品はですね、 3.7 インチのカラー e-ink 液晶を搭載した iPhone 13、14、15シリーズ用のスマートフォンケースだそうです。専用アプリから NFC 接続によりまして、直接ディスプレイにデータを転送することで画像を切り替えることができます。 E インク液晶はですね、白、黒、赤、黄の4色で鮮明な色彩を再現が可能になっているそうです。販売価格は 11,800 円税込みとのことですね。表示している間は電力を使わない E インクですね。あちらの、まあ、カラー版とかも結構普及してきたのかなというところでしょうか。これがより詳細になってお値段もお手頃になってくると、なんかこう、ステッカーとかですね、ああいうのがこう書き換え可能なやつが出てくるんですかね。ちょっと期待しております。ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずはマラピョンさん、いつもありがとうございます。ヘッドホンはあまり使ったことないですね。でも昔は少し使っていて、イヤーパッドがボロボロになって、ボロボロイヤーパッドの破片が落ちてきていたので、イラッとしてました。笑い。新幹線だと人数分費用がかかっちゃうので、長距離移動はかなり高くなりますよね。長距離ドライブ、すごくいいなと思いました。体調には気をつけてお仕事頑張ってください。とコメントいただきました。ヘッドホンとかですね、あとなんでしょう。VR ゴーグルの目の周りとかもですね、スポンジっぽいやつが使われていて、時間が経つと粉々になってポロポロ落ちてくるみたいなのが、ゲゲゲってなりませんか。あれは何とかしていただきたいと思いますよね。そんなに何年も使ってないのに、なんというか、もうちょっと長持ちするやつにしてくれよってちょっと思っちゃったりします。はい。同じ思いをしている方もきっと結構いらっしゃるんじゃないかななんて思っております。まあ逆に言うと、そういうのの置き換え用にサードパーティーの周辺グッズ作ってる会社さんが頑張るっていうのがあるので、まあそれはそれでいいのか、という気もしてきました。はい。それからフォルテさんですね。いつもありがとうございます。テクフリ340回拝聴。冒頭 S さんの配信となりますが、サザエでございますに似てると思ってしまった。わら。Wi-Fi ルーターの脆弱性はよく言われますね。だいたい壊れたり遅くなったりしたら買い替えのイメージなので、一度もファームウェアのアップデートしたことない人もいそう。とコメントいただきました。はい、ございますはちょっと今回追加してみました。Wi-Fi ルーターですね、自分のところもつい先日見てみたらですね、多分3回分ぐらいやってなかったんですよね。なので、おーとなって、まあ逆に言うと、そんだけちゃんとアップデートしてくれてるんだなと思ってですね。はい。皆さんも一度見直してみていただきたいというところですね。それから水流さんですね。いつもありがとうございます。340回拝聴完了。2段階認証の数字入れ。あれって数秒はロスタイムありませんでしたっけ ?Wi-Fi ルーター見直しの日。昔のルーター押し入れに入ってそうだな。昔の Wi-Fi 規格でしか起動できないだろうけど、とコメントいただきました。二段階認証の数字入れるやつ。なんか、イメージ的には30秒ごとぐらいかな?細かい頻度で書き換わっていくような気がするんですよね。メールとかに来るやつではなくて、自分が使ってるのは OC ですかね。AUTHY か。多分メジャーなやつだと Google Authenticator みたいなやつですかね。あのタイプのやつだと画面に6桁ぐらいの数字が出ていて、なんか画面の上の方でですね、スーッと減っていく、その締め切り時間表示バーみたいなのが出ているわけですよ。で、あれが残り 20% ぐらいの位置になっていると、ってなるんですよね。急いで入れたけど、なんかターンってやったら通らなかったみたいな時に、だいぶピーってなりますね。ピーって。なんか AWS のログインとかですね、そのあたりで、毎回あれが発行されてめんどくさいなと思ってたんですけど、最近パスキーってやつですかね。あれが使えるということを知って、だいぶ楽になりました。二段階認証がちょっとめんどくさいみたいなことを思った時にはですね、パスキーでなんとかならんかっていうのを調べてみた方が幸せになれるかもしれないですね。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告のコーナーですね。そういえばふと思い出したんですけれども、お盆あたりに東京に行ったんですが、その時にですね、家族で奥さんと娘と一緒に行ったんですよね。で、その時最終日に午前中ぐらいはまあ時間があるんで、どっか東京で見に行くかっていう話をしたんですけれども、なぜか最終的に国立科学博物館に行こうという話になりました。で、行ってみたのはいいんですけれども、なんというかその最終日にちょろっと行くみたいなレベルでは全然なかった。ごめんなさいっていう感じでしたね。建物も結構大きいというか、その建物の中でもうこの回はホニャララのテーマとかですね、天文とかあと海とかですね、生命の進化とかですね、昆虫とかですね、そういういわゆる科学のいろんなジャンルに関してすごい網羅的にですね、たくさん見られる素晴らしい博物館でした。はい。結 構な林で見回ったのはいいんですが、全然終わらんなという感じで諦めて途中で帰ってきましたね。はい。なんというか、あれですね。我々は巨人の肩の上に立っているのだなというのを強く感じた瞬間ですね。はい。なんか天文学とかでもですね、昔のその天体望遠鏡とかが見られるわけなんですが、あ、そうか、昔は今見るとちょっとしょぼく感じるけれども、こういうところからスタートして今があるのだなということをですね、感じられるとても良い感謝の機会になったというところですね。はい。恐竜の会みたいなのもやっぱあるのでですね、お子様とかもしいらっしゃる方がいたらとても良いのではないかと思います。午前中の早い時間はまあそこそこだったんですが、だんだんと混み具合がすごいことになっていったので、そのあたりはちょっと考えた方がいいかもしれないですね。お盆時期だったからというのもあるかもしれないですが、おそらく週末とかは結構混んでるんじゃないかなという気がします。この番組へのご意見ご感想などは絶賛募集中です。X にてハッシュタグカタカナでてくりをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。おっと、気がついたらもう9月。2024年の3分の2が終わっているじゃないか。まだまだ暑さは続きそうですけれども、体調に気をつけつつ、残り3分の1を頑張りましょうということで、何様だろうってちょっと思ったので、はい、終わります。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。